舞鶴530、時刻は5時38分を回っています。今日は1年17、あの阪神淡路大震災から30年という節目の年になりましたので、特別ゲストをお招きいたしております。毎日放送報道情報局の大牟田千佐子さんです。大牟田さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、大牟田です。よろしくお願いいたします。
はい、まあ、もう本当にね、こう広域の放送局の方にこういろいろなお話を伺えるというのは本当に嬉しいことで、またよろしくお願いしたいと思います。
さあ、はい、こちらこそ。
さあ、それでなんですけども、私たちのこのコミュニティ放送局と違って毎日放送という大きな媒体でお仕事されている大牟田さんなんですが、当時放送局ではどのようなことが起こっていたのか、まず教えていただけますか。
はい、私は実は震災の年はテレビの報道の記者だったんですね。
はい、
それで前の年に地震の専門記者をやれというふうに命じられて、地震の取材を始めてたんです。である程度こう地震のことは知ってるつもりだったんですが、実際に震災が起きてみると、まあ、神戸の長田でもう大きな火災が起きたりしますよね。
はい、
でその火の下で家の下敷きになって、まあ、火が迫ってきて結局助けられなかった方たちとか、
はい、
もういろんなことが起きたわけですね。でその光景を想像するような力もなかったなっていうことで非常に打ちのめされたんです。あの時テレビっていうのは、まあ、すぐに全国放送に切り替わるわけですね。それはあれだけの大災害が起きるとその被害を伝えなければいけないということになるので、
はい、
すると何が起こるかというと、東京のスタジオからそちらはどうなっていますかということを呼びかけられて、こんな大変な被害が起きていますということを伝えると、
はい、
でそれは被災者にとっては必ずしも必要な情報じゃなかったんですよね。
あ、
で
なるほど。
はい、でテレビではそういう情報をもう大半の時間を使って流さざるを得なかったんですが、ラジオはもっと徹底して被災者向けの情報を流していましたっていうことが、私がその地震から3年後にラジオの報道に配属されて初めて詳しいことをいろいろ聞いたんですね。
はい、
でその時に、まあ、例えばラジオがやろうとしていたことっていうのは、
はい、
さっき広域の放送局っておっしゃったんですけれども、広域の放送局で近畿一円に放送していても、これはもう被災者向けの放送以外はいらないってことを決めたわけですね。でそれで徹底的に被災者が必要な情報を流そうとしていました。
はい、被災者のための情報を流そうというラジオだったっていうことですね。
はい、
はい、
でそれはやっぱり普段からリスナーさんとよくやり取りをしてたからだと思うんですよ。
はい、
で FM 舞鶴さんでもそうだと思うんですが、リスナーさんのメールを紹介したり、
はい、
時にはなんか電話をつないだりしませんか。
まあ、電話はあんまりあれなんですけど、来られることがあって直接お話ししたりとかっていうことはね、ちょこちょこありますけども、う
ん、はい、ですごく多分リスナーさんがラジオを身近に感じておられて、
はい、
当時もすぐに被災者を助けたいっていう電話がその大阪の近郊からかかってきました。
へ
ー、その次には家族やその知り合いと連絡が取れないっていう電話がかかってきて、でその人たちが、まあ、何々区の何々さん無事だったらここに電話をくださいって言って、
はい、
自宅の電話番号を知らせる形でラジオに放送をお願いしてきたんですね。
ラジオで個人情報の電話番号を、はい、
はいはい、個人の情報を流しました。まあ、携帯も限られた人しか持っていなかった時代だったので、そういうことができたと思うんですが、でさらにはやっぱりどこに行けば水が汲めますかとか、空いてるスーパーどこですか、
はい、
あるいは透析が人工透析が受けられる病院ありませんか、こんなその問い合わせの電話が次々にかかってきて、そうするとラジオの方もこういう情報が今求められてるんだってことを気がつきますよね。
そうですね、はい、
はい、でそういうことでそういう情報をどんどん調べていって、うん、皆さんのために流したんですね。
はい、
で中にはその被災しながらも、まあ、うち井戸水が出るんで差し上げますって言って、うん、お店とか会社の場所をこう教えてくださって、ラジオでどうぞ放送してくださいって言って来られる方もいました。
はい、 まあ、細かな情報がこのラジオに寄せられて、その情報を皆さんにまたお伝えすることによって助かる方もいらっしゃれば、本当にこう勇気につながる方もたくさんいらっしゃったんじゃないかなというふうに思いますけども、震災の時、大牟田さんご自身は大丈夫だったんですか？大牟田さんご自身は、
お家とか、私は大阪にいたんですね。
はい。
で、大阪の茨城市というところにいて、多分震度4か5の揺れだったと思うんですが、もうそれはやっぱり神戸の人に比べてたら全然小さい揺れですけれども、もうそれは人生最大の揺れを感じましたよね。
はい。
で、しばらく数年間は洗濯機を回すのが怖いぐらいちょっと揺れに敏感になりました。はい。もう全然怪我とかはしてないんですけれども、
はい。
だからもう被災地の方々は余震があるたびに本当に飛び上がっておられたんですけれども、その気持ちは本当によくわかります、
ね、え、余震も本当にたくさんあって、私車を運転していても余震の揺れをこちらで感じることがあったので、本当にこう震源に近いところでは本当に怖かったんだろうなというふうに思いますが、さて大牟田さんが提唱されている共感放送という言葉があるんですけども、その共感放送っていうのは、何に対して、誰と誰、何と何に共感という放送なんでしょうか？
はい、これは私が博士論文を書いた時にその中で名付けた放送なんですけれども、ラジオとリスナーとの間、はい、あるいはリスナーさんとリスナーさんとの間、さらには被災地の内と外っていうのが互いに共感することで生まれる放送を共感放送っていうふうに名付けたんですね、
はい、
で阪神淡路の時もですね、まあ、リスナーさんの立場に自分を置き換えて、今何が必要だろうかってことをラジオ局が一生懸命考えて、そして放送を提供したっていうことがやっぱり共感放送なんですね、
はい、
でその共感っていうのは、その同情とかかわいそうっていう気持ちとは少し違う、やっぱりその自分だったらっていうふうにこう立場を置き換えて、その人に立場に立って考えてみるっていう心の動きだと思うんですね、
はい、
で、まあ、例えば それはもう具体例を示した方がよくわかると思うんですけれども、先ほど の、まあ、その被災広域局が被災者のために、とにかく被災者に必要な情報を届け続けたっていうこともそうですし、
はい、
実はその時ラジオは放送に出ないところでもケアをしていたっていうことがありまして、
はい、
まあ、例えばそのすし詰めの避難所で眠れないって言って毎晩おばあちゃまが未明に電話をかけてきたのに、はい、それに対してまあ男子大学生がずっとその電話に付き合っていたとか、その私は、そうですね、それはディレクターが彼女だと思って付き合ってあげてっていう指示をしたんですけれども、それをきっちり守って毎晩付き合ったとか、はい、別の電話は若い女性の声で、私は今遺体安置所にいますって言ったきりもずっと黙っている女性がいたそうなんですが、はい、それに対して、まあ、亡くなったのはご両親かしらとか、その電話を受けたオペレーターがいろいろ思いを巡らせて、思いつく限りの言葉をかけ続けると、ありがとうって言ってその電話が切れたとか、そういうところにも共感があったと思うんですね。でもなんかもっとなんていうんですかね、データとしてはっきり分かったのが熊本地震の時なんです、
はい、
で熊本地震2016年にあった地震なんですが、
はい、
地元 の、 その RKK 熊本放送ラジオっていうところにリスナーさんがメールをよこしてくださったものが全部保管をされていまして、
はい、
でそのリスナーさんの文章を読むと非常になんかそこにこう共感っていうのがあったっていうのがよく分かったんですね。で一つは、
はい、
助けてくださいっていうリスナーさんに別のリスナーさんが支援の手を差し伸べるっていうパターンなんです。
あ、
でこれは、はい、避難所に200人ぐらい、避難しておられるところにいらっしゃったリスナーさんが水も食料も全然届かない、助けてくださいっていうメールをよこされるんですね、
はい、
でその放送を聞いた別のリスナーさんがすぐに市役所に電話をされます、
はい、
で分かったことが救援の車が確かに向かっている、でもちょっと到着が遅れるっていうことで、 遅れても市役所を責めないであげてくださいってメッセージとともにメールをよこすっていうことがありました。
はい、それその一言で全然松見が違いますよね、気持ちが、
うん、なんかこう行動に出すっていうのがすごいなと私も思いました。でもう一つが、
はい、
あの音楽に関するエピソードがありまして、やっぱりあの被災した後音楽って聴きたくなるんですよね。でそろそろなんか音楽聴きたいねっていう声が増えてきたところで、かけようかって言ってるんだけどってこうパーソナリティが生放送で喋ってるんですが、
はい、
いやただその曲も被災して CD をこう保管してるラックが倒れて床に CD が散乱してて探せないんだよねっていう放送してるんです。でその放送の最中にえあったで、だからその CD が見つかったことが分かるんですね。
はい、
で開けようよって言ってアンパンマンのマーチがかかるんです。
ああいい曲
あれってね、あの、
はい、
生きる喜びを歌ってるんですよね、
す
アンパンマン、
うん、
でその曲がかかり終わるとリスナーから次々にメールが届くんですね。
はい、
ではもう涙が出たとか元気出るとか、でその他にもその少しでも被災者のためになるようにっていう風にスタッフが苦労して探してくれた、そのことにすごく励まされるっていうようなメールが届くわけですね。これがもうまさに共感放送だと思うんですね。
そうですね、なんかこうあのこんな災害大惨事の時にそんなこう浮かれたような曲をかけていいのだろうかっていう風に思ったりするんだけど、そうじゃなしにその曲によって勇気づけられる人もたくさんいらっしゃるっていうことですよね。
その時はあのパーソナリティの方もすごくこう迷われたそうです。うん、あのこの時担当してらっしゃったパーソナリティの江越さんという方が、
はい、
実は阪神淡路大震災の時にあの大阪の FM 局で DJ をされてたんですよ。
はい、
でその時の経験があって、あのラジオ局としては静かな曲をかけた方がいいんじゃないかとか、歌詞がない方がいいんじゃないかと思ってかけたんだけど、うん、後で聞くと元気になるロックかけてほしかったみたいな声がリスナーさんから届いてたんです。でそれでやっぱり少しこう明るい元気になるような曲をかけようねっていうことになったっていうことですね。
はい、やっぱりこの人の心っていうのはなんていうかな、言葉とかによってこう培われていって成長したりこう動かされたりっていうようなことが多いかと思うので、この歌詞そしてメロディーでなんかこう自分の湧いてくるものとか、よし頑張ろうっていう力が本当に湧いてきたんでしょうね。
それも多分こう自分が何でしょうね、こう検索してこれをダウンロードするって音楽じゃなくて、ふとこう聞こえてくるラジオから偶然こう耳にする音楽に励まされたり、はい、ほろっと涙を流したりっていうことがやっぱりあるんじゃないかなと思います。
はい、さあそしてでこの今日リクエストをいただいた曲っていうのが Tomorrow という曲なんですが、この曲は確かこの阪神淡路大震災の年に発売された曲ですよね。
あ、そうでしたかね、すみません、うん、はい、当時本当にリクエストが多かった曲です。
はい、
他にもなんか上を向いて歩こうとか、
はい、
春よ来いみたいなそういった曲がよくリクエストされてたんですけれども、
はい、
あの本当にこの、曲前を向いて歩こうっていうなんか元気が出るっていうことで当時よくかかってました。
ね、はい、なんかこの Tomorrow っていう曲で手話でね、子供たちがこう一緒になってこう手話をしていたっていう場面もねすごく思い出される曲ではあります。さあそれではですね、この曲お届けしたいと思います。お聴きください。岡本真代で Tomorrow。 刻は6時を回りました。改めまして皆さんこんばんは。5時30分からお届けいたしておりますイブニングマイズル530。今日は 1.17、阪神淡路大震災から30年ということで特別番組でお届けいたしております。毎日放送報道情報局の大牟田千佐子さんとリモートでつないでお話を伺っております。大災害とラジオということでね、共感放送の可能性という、中西屋出版から5本も出筆されていらっしゃいまして、もう本当にね災害に関すること、そしてラジオとの関わりを深く持っていらっしゃいますのでね、いろいろとこの後も伺っていきたいと思っております。さあということで、今一度、大牟田さんにご出演つないでみたいと思います。さあということで、今日は本当にお忙しい中ありがとうございます。毎日放送報道情報局の大牟田千佐子さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
ねえ、ちょっと私も本当にグッとくるようなお話がたくさんあったので、もう放送人として私もなんかいろいろな心がけをねこう改めたなというふうにも思いました。さてこう広域放送局と違って、このコミュニティ放送局っていうのは本当に地域に根ざした放送局で、またねえ災害が起こった時にどういったことができるのかっていうようなことも本当に考えるところなんですけども、
はい、そうですよね。まず、そもそもラジオって災害の時にラジオだよねって言われますよね。で、はい、それはよく言われるのが、停電でも聞けるとか、移動しながらでも聞けるっていうことが言われるんですけれども、
はい、
その情報がそれで入手できるっていうだけではなくって、やっぱり先ほど申し上げたような分断ではなく共感がそこに感じられるっていうのがすごく大事で、他のメディアにない強み、温かみだと思うんですね。
はい、
でコミュニティ放送局っていうことに関して言いますと、能登半島地震が起きたことで、
はい、
私その地域に目指した小さなメディアの重要性ってもっと増したように思うんですね。でやっぱり大手メディアがその交通網が遮断されたその被災地に行って取材をし続けることの限界っていうのが明らかになったような気がするんです。
はい、
でやっぱりその地域にあって大手メディアができないきめ細かなそういう情報の発信ができるのは、なんといってもコミュニティ放送局だと思うんです。で私たちのような民放ラジオを聞いていて、被災者の方があれ自分の住んでる町の地名が出てこないねとか、
はい、
ここの近くの学校の名前出てこないねなかなかってことを思われるような気がするんですけれども、でもコミュニティ FM でしたら、
はい、
そういったもう本当に町の単位の情報が発信できますよね。
そうですね。
でリスナーさんから例えばその地震の後とか、うちはこんな被害でしたとか、近くのここの信号消えてますよみたいな、そんな情報をもらって流すだけでも本当に地域のそういう被害情報っていうのを集めることができますし、
はい、
それを外から聞いてる人がひょっとしたら、あうちの親戚この近くなんだけども、あじゃあ大丈夫そうだねってことが分かったり、そんなことにもつながると思うんですね。
はい、
でそのためにはやっぱりこう普段の放送っていうのをすごく大事にして、いざという時に、信頼して情報を寄せてもらえるようなそういう放送をするっていうことがとっても大事だと思うんです。
はい、
でやっぱり災害が起きたら積極的に被災地の方とお話をして、そこに行ってその空気を感じる、スタジオと被災地の中の温度差をぐらないっていうことがすごく大事だと思うので、情報を届けるだけじゃなくってリスナーさんとのやり取りをしながら、その共感放送っていうのをぜひ大切にしていただきたいなというふうに思います。
はい、今ふと思ったんですけども、やはり広域で、お話しされる時ってね、地名だったり学校名が あのイントネーションが違ったりとか、そんな細かなことでもなんかこうよそのことを言ってはるっていう風に思ったりすることもあるので、やっぱりこう地名とかっていうのはもう 独自のね、なんか文化が育って、それに漢字を当てはめているとかっていうこともあるので、そこもやっぱり共感の一つかなっていう風に今ふと思いました。
すごく大事だと思います。地元の言い方とか、うん、あとやっぱりその地方の言葉イントネーションアクセントで言うっていうのはすごくこう大事だと思いますよね。
そうですね。さあ本当にもっともっとお話伺いたいところなんですけども、そろそろね時間となってきたんですけども、まあ、ラジオへの提言ということでこういろいろとしていただきましたけども、こう大切にされていることっていうのを最後に教えていただけますか。
うん、そうですね、まあ、やっぱりリスナーさんとの双方向の関係を一番大切にするということで、はい、その、まあ、共感放送っていうのも結局そういうことなんですよね。人と人との間に、まあ、ちゃんとそのコミュニケーションがあったり、相手の立場に立つっていう、そういうこう温かい心の交流があるっていうのを大切に、で、まあ、FM 舞鶴さんもそういったものを大切に、災害時にも頼りになるよねっていう存在でいていただきたいなというふうに思います。
はい、そして今日選んでいただいた曲なんですけども、もう一曲が、はい、ソウルフラワーユニオンの満月の夕べという曲なんですが、この曲はどういった曲でしょうか。
はい、これ私震災で生まれた名曲の一つだと思ってまして、うん、あのソウルフラワーユニオンが当時そのソウルフラワーもののけサミットっていう別のユニットで、あの被災地を慰問して演奏して回ってたんですね。
はい、
で震災の一月後にそのライブを開いた会場の風景が歌い込まれてるんです。で地震が起きた日も満月が昇ってたんですけれども、このライブを開いた時もそのテント村があった神戸市の長田区の公園なんですが、満月が昇ってたそうなんですね。で被災者が、はい、いやなんだか怖いね、また満月だねっていう風に話してる風景が広がってるんだなってことを思い浮かべながら聞いていただければと思います。
はい、さあそれでは、満月の夕べを聞きながら、大牟田さんとはお別れです。今日はどうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。